石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、まあ、あっという間に4月と、はい、まあ、私はあの3月は特に早かったなという感じでして、あの3月、まあ、第3週に中国の深圳に行ってきまして、はい、でまあ、最後の週に、まあね、アップルの取材シカゴに行ったという感じでございます。で、まあ、深圳なんですけども、まあ、今回あのおっぽ、
はい、
ね、この番組もゲストに来ていただきましたけども、おっぽがまあ工場を公開するということで、まあ、取材に行ってきました、うん、やはりね、まあ、あのおっぽの人に話を聞くと、まあ、とにかくね、こう中国メーカーって大丈夫なのとか、品質ってどうなのよというような、やっぱりね、日本人からするとイメージがあるので、まあ、そこを払拭したいということで、はい、まあ、工場を公開するということをやってました。で、まあ、実際にいろいろと工場の中見せてもらいましたけども、まあ、非常に面白いと言いますか、
はい、
まあ、実際ね、その、あの製品に関して言うと、落下テストをね、何万回もやったりですとか、
うん、
あともうね、あの水をかけたりですとか、まあ、そういった試験をやってちゃんと品質が保てるかどうかというところをチェックしているという話もしてましたし、あと、まあ、深圳なんですけども、工場の横に社員寮といいますか、
はい、
社員が住んでいる、まあ、建物があるんですけど、だいたい7000人ぐらいに住んでるとかな。
そんなにいるんですか、うん、
いるんですって、
はい、
で、一部屋に 4,5 人ぐらい入っていて、
はい、
1日12時間交代で働いてるという感じで、みんな一生懸命スマートフォン作ってんだなという、
すごいですね、
感じですね。で、まあ、12時間といっても朝8時から夜8時までという感じで、
うん、
昼は2時間休みがあるって言ってましたね、うん、でその間、まあ、昼寝してもいいという感じなので、うん、まあ、実際ね、自分はあの工場歩いてる時にも昼寝してる人がね、何人もいたりとか、あと、まあ、工場内の、ね、敷地で卓球やったりですとか、
はい、
いうようなことをしてると、まあね、やはりね、深圳のそういったね、ものづくりのこうね、拠点によって、まあ、スマートフォンってのができてるんだなっていうね、
こ
うね、実体感したかなという感じですね。
そこまであの社員の方いらっしゃるってことは、工場も相当大きいってことですか？
そうですね、まあ、あの新しい工場もあったりもして、かなりね、大規模になってるという感じでしたね。で、まあ、だから本当ね、単にその品質管理の場所だけではなくて、基盤を作るラインみたいなのも公開してくれたので、でしかも写真撮っていいというところで、
はいはい、
今まで、まあ、いろんなメーカーも、ね、工場見学させてくれたんですけど、さすがに写真は NG だっていう話だったんですが、ですね、OPPOに関しては、まあ、写真も撮っていいと、メディアもしていいという話をしてましたので、あ、まあ、相当、ね、自信があるというか、
うん、
ぜひとも見てくださいという感じでしたね。はい、なので、まあね、あの OPPO 現状でいうと、まだ日本では1機種のみというところだったりもしますし、まあ、家電量販店のみの取り扱いということなので、まだね、あの目に触れる機会は少ないのかなというふうには思いますけども、
はい、
ただ OPPO の人に話を聞くと、うん、まあ、相当野望を抱いているといいますか、
うん、
まあ、キャリア向けに納入したいという話をしてましたので、はい、しかもね、その下請けとしてキャリアのブランドで出すんじゃなくて、 OPPO のブランドとして出したいという話をしていたので、かなりね、気合い入ってるなという感じもしますし、あとその深圳ツアー行く前には、日本のメディアに対して OPPO が社員を募集してますよっていうリリースといいますか、お知らせがメディアに飛んでくると。
それどこで働く？
あ、それ日本ね。
あ、なるほど。
日本のオフィスでだいたい200人ぐらい取るって言ったかな。
すごい採用人数ですね。
うん、なので、まあね、日本の拠点結構力入れていて、まあ、そのうち拠点の9割は現地で採用したいという話をしていたので。
なるほど、
うん、結構ね、まあ、あの一時期キャリア営業は運千万の練習だって話もありましたが、
うんうん、
あの部署によってはそこまでいかないまでもいいお値段がこう提示されたりもしますのでね、うん、興味のある方はぜひ チェックしていただけたらなという感じです ね。やっぱりね、あのモノールといいますか、栄養系がね、やっぱり相当欲しがってるんだなという感じもしてるので、
ちょっと固めていきたいんですね。
非常にこの今年かなりね気合い入ってる一歩なので、注目していきたいなと思いますね。
はい、はい、さて石川さん、今週の特集ですが、は
い、先週アップルのイベントで発表されました新型の iPad について実機をスタジオに持ってきましたので、実際に使いながらレビューしていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
新型 iPad 発表、アップルイベントを振り返る。アップルは現地時間3月27日にシカゴでイベントを開催し、新型の iPad を発表しました。また同時に教育向け市場への強化を表明し、新しいアプリケーションもリリースしています。本日は石川さんにこの新型 iPad をスタジオに持ってきていただきましたので、実機を触りながら今回のイベントを振り返ってみたいと思います。では石川さん、よろしくお願いいたします。はい、
先週もアップルがイベントを開くということで、シカゴに行ってまいりました。はい、通常アップルの発表会っていうのは大体シリコンバレーのクパチーノっていうね、アップル本社か、あとサンフランシスコ市内の会場を借りるということが多かったんですけども、今回はなぜかシカゴという感じで、かなりね異例の発表会だったのかなという感じです。はい、で元々アップルとシカゴのね、は提携をしていて、そのシカゴの学生に対していろいろとねサポートすると、 IT 教育をサポートすると、大体50万人ぐらいの生徒に対してそういったことをしたいという提携が去年の12月ぐらいにあったので、その流れでシカゴになったというふうに言われております。で、会場なんですけども、シカゴにある工業高校を貸し切って行われるという感じ
の、実際の学校、
はいですね。で、かなり噂の段階で、学校を借りるぐらいだから教育関係だろうという話もされていて、薄々そうだろうなっていうのはあったんですけども、事前にメディアに対して校内でも Wi-Fi 使われるようになってますから、 Wi-Fi の名前とパスワードはこれですよって来たんですけど、そのパスワードがエデュケーションというふうになってたので、もうその段階で間違いなく教育向けの発表会だなというふうな、ところだったのかなと思います。
ヒントがたくさんあったんですね。
ありましたね。で、実際に学校行って朝早く行って、入るんですけども、まずその入る前に、バスに乗って移動するんですけど、バス乗ってる段階でメールが届いて、時間割みたいなものが送られてくるんですよ。9時からオリエンテーションがあって、10時から朝礼があってみたいな、で11時からちょっとした教室でのイベントみたいな感じになっていて、まずこう時間割が送られてくる段階でちょっとワクワクさせられるという感じになっておりました。
まさに演出が学校っぽい、
本当に学校だから生徒になった気分で学校に向かい、で実際学校に入ってみると、本当こう本物の当然工業高校なので、海外ドラマで見た高校の景色というか、廊下には生徒の写真がいっぱい切り抜きで貼ってあったりとか、あと廊下にこうロッカーがこうずらーっと並んで、
生徒たちの、
すごいなと思いながら、いろいろと会場回ったりとかして、
結構貴重ですよね、現地の学校に入れるってね。
そうですね、留学とかしない限りはね、入れないもんなので、
なかなか、
本当に貴重な体験だったなというところでね。で、実際その学校の行動でプレゼンテーションをやるという感じでしたし、それが終わってからね、教室に移動していろんなアプリケーションをこんな風に使うんですよっていうようなね、レクチャーを受けたりですとか、その後の最後の時間クラスルームの時には、2人に1台 iPad が配られて、でじゃあ実際にアプリを使ってじゃあ俳句を作りましょうとか。
俳句？
なんか謎の俳句なんですけど、なんかその
アメリカ人が俳句を作りましょうと、
俳句って言ってたんですよ明らかに。
そうですか。
でだからその数に合わせて俳句を作ると。でその俳句を作るその前と後ろのところに自分でこうね、動画で喋った動画入れましょうみたいなことをやって、そういったあのクリップスっていうアップルのアプリがあるんですけど、それでまあ実際にこう俳句を作っていくっていうね授業をやったりとか、あとまあそのプレイグラウンドっていうのがあるんですけど、アプリケーション、スイフトプレイグラウンドというのがあるんですけど、まあ、それでこうねいくつかこうプログラムというかコードを組み合わせることによって、目の前にあるロボットをちょっと動かすみたいなことも実際に生徒としてやってきたりですとか、まあね、あの教育の発表というところで言うとかなり気合も入っていましたし、iPad 一つしか発表されなかったんですけども、まあそういったねエンターテインメントというかレクチャーがあったので発表会自体は非常に楽しかったなという感じでしたね。
その新型の iPad 一機種のみの発表ということなんですけれども、
はい、
教育市場に力を入れるというその情報なんですけど、こちらはいかがでしたかね。
そうですね、あの、まあ、アメリカ、ね、今非常に教育市場においてその IT 機器の、まあ、導入というのは進んでるんですけども、アメリカに関して言うと現状その Google の Chromebook というのは圧倒的に強かったりします。Chromebook 非常に安くて、でしかもまあネットワークにつながっていることもあるので、まあ、クラウド上で安全だというふうに言われているので、かなりアメリカではまあ浸透しているというふうに言われています。で今年になって日本でも Chromebook もっと扱うよという話もしてましたし、あとまあレノボも扱うよという話をしているので、日本でも Chromebook の流れというのが来そうだなというところがあるので、Apple としてはまあ、ね、iPad で教育向け市場でなんとかねその Chromebook に逆転したいということもあって、かなりね今回気合を入れた発表したのかなという感じですね。
はい、
でやはりその Apple 製品ってどうしてもね若干高めという印象があるので、学校現場で話を聞いたりもすると iPad いいんだけど予算的に辛いからじゃあ Chromebook にしようかとか、他のね Android タブレットにしようかって話になってしまうので、なのでアップルとしてはできれば価格は下げたいんだけども、とは言いつつもね安いものを売ってこうねチープな体験をさせてもそれはアップルらしくないということもあるので、今回ね iPad としてはまあ値段は比較的据え置きに近いのかなという形の中で、まあ機能強化が図られて、まあコストパフォーマンスを上げてきたというところがあるのかなと思いますね。
確かに1台2台の話じゃないですからね。
そうですね、まあ教室で導入しようとなるとね本来であればね1人1台ってのは理想なんですけども、なかなかそうもいかないというところもあるので、じゃあ複数人数が使って使いやすいものというところのまあ、ね、選択肢になってくるのかなと思いますね。
そのシェアを抜かれた理由ってやっぱ価格面が一番大きいと。
そうですね、やはりまあいろんな人に話を聞くと、まあ、価格のインパクトってのは一番大きいのかなと思います。なので例えばその、まあ、学校とかに取材するとその検討段階導入する検討段階では iPad いいよねとか、iPad を試験的に導入しましたとかっていう話になるんですけど、じゃあ実際にじゃあ、ね、全クラスに導入しようという時になるともっと安い別のタブレットになったりするということが多いらしいので、学校の現場とするととりあえずタブレット入れましょうっていうような話になってしまうので、まあ、結果 iPad を選ばれなくなるケースもあったりするのかなというところだと思います。なので単に価格だけではなくて Apple としては、まあ、例えばその先生が iPad 1台持っていてクラスで何人かに1台 iPad を配るとそれがこう、ね、先生の画面上で全ての生徒がどういったアプリを使っているのかとか、アプリケーションの進捗度はどれくらいなのかということを管理できるようになったりしますし、あと今回まあ紹介されていたのが iPad を一番最初の画面開くと生徒の顔写真がバーって並んでいて、自分のところタッチすると、まあね、自分の使う環境が立ち上がるという、ね、マルチアカウントにも対応するということもしていたので、Apple としては製品だけではなく、そういった、ね、あのシステム全体が教育市場にマッチするように、まあ、提案してきたというところがありますね。
では今回の iPad についてレビューをお願いいたします。
はい、で今こちらまあスタジオにまあ今回発表されて、まあ、発売されている iPad を持ってきました。今回 9.7 インチのディスプレイということで、ね、あのパッと見はまあ従来の iPad とまあ違いはないのかなというところでございます。従来の iPad も、ね、まあ、3万円台出てましたけども、今回強化されたポイントとして一番大きいのは Apple Pencil に対応したというところでございます。 iPad Pro でしか使えなかった Apple Pencil が使えるようになったというところです。 まあね、やはりこう、まあ、ペンシル使うとなると、まあ、手書きというところが重要だったりもしますけども、iPad Pro と比べても手書きに関しては、まあ、そんなに遜色なく追従性とかも、ね、サクサクと書けるのかなというところでございます。
うん、
実際松代さん書き心地を比べてもらってもいいですか。
あ、まずはい、
iPad Pro、
じゃあプロから、
はい、
うん、ペンをなぞらせたそのままの通りに書けますよね。
はい、でこちら iPad、
はいはい、
新しく発表されたやつ。
ああ、別に変わらないかなという感じですね。んそんなに、
ね、多分動画で撮ってスローモーションで再生すると多分その違いって見えてくるかと思うんですけど、まあ、人間の感覚ではまあそこの違いっていうのはね、
実感としてはそんなにない
かな。うん、実使用では全然問題ないのかなと。多分じっくり比べると違いって出てくるかもしれないんですけど、まあ、普通に使う分には問題ないのかなというところでございます。
はい、
で今回まあ iPad が、ペン対応したこともあり、さらにね、こう Apple が提供するアプリケーションもいくつか進化をしております。例えばこのページーズと呼ばれる、まあ一般的に言うとワードっぽいような、文章作成ソフトなんですけど、
はい、
今回スマート注釈といった機能が追加されています。はい、例えばこれで、文章がありますよね。でこう、まあ、上司とかでもいいんですけども、まあ、別の人からこうメールなりでこう文章を送られてきたと、
はい、
だけどこう修正したいという時にはこう、ね、例えばこう消しましょうと、
消したいところを、はい、
消したいところを赤ペンで消すと、
はい、
で例えばその文章をさらに、ね、ここの文章をなくしてしまうと、ここ例えば赤ペンでここはまず変更にして、
はい、
で別の文章を消すということをするんですけども、はい、その文章を消すとここの消した部分が一緒についてくると。今スマホっていう文章を、
はい、今文章の中にあるスマホという文字を赤ペンで消してます。
はい、赤ペンが上で
なぞります。塗りつぶしてます。
で今これ将来的にっていう文章が前についてるんですけど、これを削除していくと、
はい、
ここのこう赤ペンでこう塗ったところが一緒についてくる。要はそのペンで書いたものと文字が一体化してる。
要はあれですよね、文字の上にちゃんと乗っかってるってことですよね。
そうです、赤ペンが。そうです、はい、
あ、分かりました。うん、はい、
例えばここの格安 SIM っていうところを今文章で、
はい、消したいところ単語を
消しますよね。
赤ペンで塗りつぶします
よね。
はい、
でその前のところにあるテキストを今度は削除を使って消していくと、
はいはい、普通に消していくと文字がずれていきますよね。
そう、文字が普通ずれていくんですよ。はい、だけども赤ペンで書いたものがまんまついてくると。
はい、つまり塗った単語の上にそのまま赤で塗ったところは変わらずに乗っかったまま、
はい、
はいはい、
なのでいろいろと編集してまた送り返すと、まあ、文章作成が非常にね共同作業とかしやすいというふうに思われています。
あと通常の紙ベースで書いてる感覚で使えるってことですね。
そうですね、なのでまあね非常にこうねペンと文章作成しやすくなってきている。スマート注釈、なぜこの名前になってるかよくわかんないですけどスマート注釈という、
はいはい、
らしからの名前になっているというところでございます。
ね、はい、
なので、ね、まあ、こうペンが使いやすくなっているというところが一つありますし、あとねチップセットもちょっと進化しているのでパワフルになっているというところがあります。
はい、
でまあね、ペンとパワフルになったチップセットを組み合わせることによって非常に画像の編集とかも便利になっているというところがあります。うん、
はい、
例えばこのピクセルメーターというアプリがありますけども、これは画像編集のアプリというところでございます。
はい、
今これ私が撮ったグラタンの写真でありますけども、
はい、
こうねグラタン写真撮っていて、これ真ん中にこうクルトン
乗ってます
けど、
はい、
このクルトンを消したいという時にはペン先でレタッチをして修復というのがあります。
はい、
でこの修復を選んでこのクルトンをなぞると、
はい、
クルトンが消えるという感じになってます。
はい、簡単に消えますね。
でしょ、クルトンを消してもその、ね、下にそうグラタンがちゃんと残ってるというか、はいはいはい、パセリもちゃんと残ってるように見えるので、
いろんな証拠隠滅が図れますね。
だ本当ねこれ便利に使えると言いますかね。
はい、
こういったアプリとペンを組み合わせることによって iPad でも簡単にサクサクと処理ができるというところでございます。この辺はねやはりこうチップセットの、うん、まあ、実力なのかなというところですね。あともう一つアップルとしては AR をしておりまして、はい、やはりその学校の教育現場とかでは、ね、いろんなものを生徒にこう見せると、 単に映像とか、ね、あの教科書だけではなくいろんなものを、ね、実体験してほしいと、
はい、
想像力を豊かにしてほしいということもあるので、うん、まあね、AR のアプリを使うと非常に便利なのかなというところ、
はい、
これはあのフロックペディアという、まあ、あのカエルのアプリケーションになっております。
はい、
でこれは AR 立ち上げてテーブルを認識させるとちょっと大きすぎますけど、
テーブルの上にカエルが乗っていますね。
そうですね、はい、こんな感じで
リアルなカエル、随分と、
はい、でカエルがそのテーブルの上に乗って見えるという感じなので、こう上から見たりとか。
なんでこれカエルなんですか。
いや、あのほらカエルって解剖したりするじゃないですか。
あ、そのための代表的なものとして、
うん、そうそうそうそう、でカエルの専用アプリ、
あ、しかもちゃんと
これでいろいろと筋肉の様子とか、
は
あ、と骨とかが見えると
骨格とかも見れるんですね。
で
その部位もちゃんと名前が書かれてますね、
はい、なのでこうやってカエルとカエル代表する生態の様子が分かるという感じ。さらにこれ面白いのが、あの AR だけではなく、
はい、
この解剖ができるようになっています。
あ、解剖手順のシミュレーション、
はい、なのでこれ、ね、ペンシルがあの、ね、
メス
代わりになっていけるので、はい、今こうピコピコ光ってるんで、ここにこうカエル、今ね、あの画面上にはカエルがこうひっくり返ってる状態、ね、
はい、
なってますので、
仰向けで、
まず、はい、仰向けにまずひっくり返ったカエルに対してピンを置いて、そうするとお腹の真ん中にこう線が出るようになってますね。そこをなぞってきます。ピピピピとなぞってきて、
このなぞっていくだけで切れたということになるんですか。
はい、そうですね、
はい、へえ、結構リアルですね。
なのでこうやってカエルの解剖を iPad とペンシルでやることができると。
へえ、
これね、アップルして話を聞くと、これでね世界中のカエルを救うことができると、何千万匹というカエルを救うことができるアプリだっていう話をしてましたね。
まあそうですね、いろいろありますけど、そういうことですね、はいはい、
という感じでね、あの、まあ、教育現場でこういった形で使えるというふうになっております。ただね、今回あの、まあ、実際に触ってみていろんな使い方ねやってたりもしますけども、
はい、
あのメディア的には、あとアップル的にはね、教育現場向けだって話はしていますが、とは言いつつもね、一般のユーザーにも非常に受けられる端末になってるのかなというふうには思いました。ね、今までそのね、アップルペンシル使いたいけど iPad Pro 高いよと思ってしたからすると、うんうん、まあ、4万円前後で購入できるようになると、まあね、iPad だけではなくペンシルも1万円以上するのでちょっと高いんですけども、とはいえ、ね、だいぶ公式が下がってきたのかなというふうにも思いますね、
はい、
なので幅広い人におすすめという感じですね、
はい、で、あと、今回1機種ということだったんですけど、iPhone SE2 の発表があるという噂があったようだったんですが。
そうですね、まあ、あの世間的には、ね、出るんじゃないかという噂もありましたが、ただね、行くね、うちらからするとさすがにその教育推しのイベントで、うん、あんまり関係ない iPhone SE2 を発表するかって多分それないだろうなっていうのは薄々感じてたというところはありますね。なのでまあね、 iPhone に関してはまた別の機会があるのかなというふうにも思いますし、あの今回ね、こういったエントリー向けの iPad が強化されたことによって、次ね iPad Pro がまた進化する可能性も十分にあるのかなと。で、噂ではもしかするとね、フェイス ID、ね、指紋じゃなくなるかもしれないし、っていうところもあったりもするので、はい、まあ、そういうところで言うと iPhone SE2 も楽しみですし、まあ、iPad Pro の進化版というのは楽しみになってくるのかなというところで言うと、かなりね、うん、今年の Apple は面白くなるんじゃないかなというふうに思いましたね、
はい、石川さん、今回のイベントですけれども違った演出だったようですが、振り返ってみていかがでしたでしょう。
やっぱり最近のスマートフォンとかタブレットってやっぱ進化してもほんのちょっとじゃないですか、
うん、
今回もね、冷静に振り返ってみると iPad 単にペンに対応しましたよっていうだけだったりもするので、
まあ そうですね、うん、
それだけでこうね、リリース出すとか、ね、イベントやるとかっていうのはそれは限界に来てるのかなと、
うん、
ただまあそんな中で Apple は今回ね、教育として使えますよと、こんなアプリがあってこんなサービスがあってこういうふうに使うと教育で使いやすいですよというアピールをしていたので、うん、その点でいうと Apple うまいことやったなというところはありますね。なのでまあそういった端末以外にもアプリとかサービスとか持っている強みが発揮されたというところで言うと、うん、まあ、他の会社にはなかなかできない発表会だったのかなというふうに思いましたね。
はい、石川さん、取材お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。以上、特集新型 iPad 発表、アップルイベントを振り返るでした。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、あのまあ先週シカゴでアップルの発表会を取材したんですけども、まあね、それとはこう裏といいますか、
はい、
数時間前にパリでファーウェイが新製品を発表したというところがあります。まあ、P20 シリーズですけども、うん、それがねアップルの発表が始まる前でスマホでいろいろとこう Facebook とか Twitter 見てると、うん、まあね、知り合いのライターさんがバンバンこうね様子を上げてるわけですよ。でそれを見ながらファーウェイなかなかやるなというのをね結構感じましたね。今回あの三眼、
はい、
カメラ3つつけると、
はい、
ね、あのカラーとモノクロとさらにはこうねズームといいますか光学3倍のカメラが乗っていて3つね背面に乗ってるというところで言うとついに来たかという感じがしますね。でまあね、スペック的にはまあそういった流れになるだろうっていうのはねなんとなく予想ができたんですけども、
はい、
ただ実際にその知り合いが上げてる写真、
ええ、
どうやら現地で借りて、うん、バンバンその、ね、パリの様子を上げてるんですけどとにかく写真が綺麗なんですよ。
へえ、そんなに違うんですか。
うん、でやっぱりその単に3つ載せたというよりもどうやらそのセンサーのサイズ大きさがちょっと違うようで、
ええ、
そこがかなり効いてると。でしかもまあ AI も絡めてたりもするのですごいと。で夜夜景とか非常に強くて、
はい、
明らかにこれってもう P20 Pro で撮ったようなっていう写真というか、
へえ、
違いが歴然にその Facebook、Twitter 経由でも分かると。
夜景は難しいですからね。
うん、なんですよね。そうそう、かなりねこう難しくてね、うん、あのノイズとか乗ったりもすると。でね、メーカーにとってはこう大変だったりもするんですけど、
うん、
まあそれがね簡単に綺麗に撮れてるというところがあったりもするので、ちょっとね早く日本に上陸してほしいなという感じがしますね。
それ実際撮られた写真を見てそう感じるってことは撮ってる側もまた感動大きいですよね。
うん、なのでまあ撮ってね、うん、多分みんな自慢げに上げてんだろうなっていうちょっと悔しかったなっていうのをね感じましたね。
確かに今回あのパリに行くかシカゴに行くかでね最初
そうなんですよ迷われてて、かなりの選択肢だったんですけども、ねえ、まあ、パリはパリで面白そうだったなっていう感じはしましたね。ただ P20 Pro に関しては10万円超えそうな感じもしますし、
ね、
あとポルシェデザインモデルはもっとするのかなっていう感じもするので、ファーウェイとしても相当ね高付加価値モデルというかプレミアム路線で勝負してるなっていう感じもしますので、とはいつねやっぱり日本で上陸するのは確実のようなのでプロに関しては結構ね、どっかのタイミングでレビューなりできたらなと思いますね。
はい、楽しみにしてます。
はい、
番組では皆さんからのご質問情報などお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが
現在調整中です。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。イスクイラー。